スガッツさん、
はい、
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは？
あと今西さんじゃなくてすいません、ね、
スガッツさん。あ、今西さんっていう人がこのラジオたまに出てるんですけども、はい、あ、そっちじゃなくて、
今西さん出てない、なんか、
うん、
申し訳なくてね、
はい。
うん、あの、スガッツです。
あ、こんにちは。やっぱりツイッターでもそういう意見とかたくさんあるんですか？
いや、それは知らないけど、
うん、うん、
まあ、でもなんかやっぱ
り、まあ、一部の狂ったやつらがそういうね、うん、ツイートを誹謗中傷をする人たちがいるかもしれないですけど、まあ、今に軍団と我々が呼んでるようなね、
うん、逆に聞きたくなったか
スガッツさんが今に軍団と呼んでるような輩どもがね。
僕は呼んでないけど、ね、
引き符どもが、うん、黄金の乱とかの乱世に出てくるような、あの水滸伝とか、ああいう末法の世、国乱れた時に出てくるような引き符どもが今に軍団と田中ファン、うん、だって今、うん、あの菅津さんがねよく言われてますけども、主張されてますけど、はい、
いやいやね、本当あの今回も本当すいませんね、もう今回もドンブラザーズの話とか、
うん、
そしてしまうと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。
ちょっとすいません、私の引っ越しとかがあったんでいろいろ間が空いてしまったけども。
いや、そうなんか、うん、めちゃめちゃおしゃれっぽいじゃない、その今ズームの背景を。
いや、全然まだ何にもしてないだけなんです。まだ段ボールが山積みになっているのを何にも手つけてないから、ただガランとしているだけで、
うん、あ、なるほどね。なんかほら90年代のさ、トレンディードラマのちょっとこうコンクリートむき出しの部屋みたいなさ、
それラック、まだラック組み立てるだけ組み立てて、何にも本を置いてないラックを見ていってるんでしょ。
そうそう、それがそれを演奏させたんだけど、そうじゃないのね。
ちょっと黒いロング T シャツとか着てやってるしね。
そうそう、う
ん、したら、まあ、真ん中には田中さんと変なバカみたいな柴犬が、バカみたいな田中さんとバカみたいな柴犬が2つの毛玉がプリントされてる超ダサい T シャツなんですけど、他では着れないんで家で着てるだけなんですけど、
はい、あ、ね、三上博史かと思ったもんね。
まあどれだけ伝わるんですかね。まあただでもここのリスナーって多分若い人聞いてないから、あ、はいはい、あのフォークシンガーの三上博史ね。
それは三上
勘ね。友川一樹とね、二大双璧をなす。ああ、はいはい、うん、中津川フォークジャンボリー行ったなーって、意外といいやつだった三上勘っていうね、もうトレンディードラマの三上博史すらもうちょっとすっ飛ばしてそっちに行っちゃうかもしれない。そうしか聞いてないだろうね、多分ね。
そうそうかもしれない。だからね、うん、もう、あ、でも引っ越しおめでとうございます。あの、よかった
じゃないですか。まあ都落ちですよ。バカにしてるんでしょ。バカにしてるんでしょ。今まで山手線の中に住んでたのに、
うん、
まあ、結構郊外の方に行っちゃいましたね。
あ、なるほど。そ、あ、郊外に、
うん、
はい、うん、もう、 うちの父親以外から都落ちって言葉を初めて聞きました、う
ん、あなたのお父さんも都落ちって言ってたんですか？でもそれは自衛隊でいろいろ地方に出張、いやいや赴任されてたからじゃないの？
いや、あの、僕が、あの、大学を卒業して、
うん、
あの、山梨の会社に、あの、支店に、
うん、
あの、自ら希望していたんですよ、
うんうん、
僕は一人暮らしをしたかったから山梨の支店に希望を出したんだけど、うん、それ初めて親に何も了解を得ないでそれ自分でやった初めての僕のことだったんだけど、
生まれて初めてのささやかな
初めての、そう、あのね、うん、あのドンブラザーズの村雨がマザーに反抗するみたいなさ、最終回で、
うん、もう、まあ、多分これからたくさんその注釈なしのドンブラ例えが出てくるでしょうけどね。あのジョジョ例えするやつ大嫌いなんだけど、まあ、それと同じようなことですよね。
そうで、あの、それでこう山梨に決まったって後から言ったら、もう、お前それは都落ちだって言ってすごい言われました。
いや東京でバリバリ働いてで、なんか失敗してうまくいかなくなって地方行くんだったらわかるんですけど、そもそも初就職でってことでしょ？ それ都落ちって言わなくない？
でもなんか多分雰囲気なのかな、そういうなんかこの、
そう、うん、大学は東京だったってだけでしょ、だって。
うん、で初めてその富士吉田に赴任になって、
うんうん、
まあ、冬だったんだけど、
うん、
もう寒すぎてさ、あの暖房器具がトイレのウォームレットしかなかったんですよ。
まあ、だから、うん、それは自分の責任だよね。
だから会社から帰ったら僕ずっとトイレに座ってたのね。
あの冷房ならともかく暖房はペペッとホームセンター行けば買えるんで、
もうね、お金もなかったからさ。で今こういう状態なんだって言って、うん、親に電話したらもう都落ちをするからだって、ね、また言われて、そういう今記憶。
さすが獅子は我が子を先人の谷に突き落とすというけど、もう都落ちするか、そんな富士吉田組んだりまで、
ね、もうね、ちょっとね、親と話せないなってここ最近も思ってて、
うん、
あのね、まあさ、いろいろほら、あの申告とかするわけじゃないですか、
確定申告を確定させるための、
そうそう、うん、で、まあ、あの多いとか少ないとかじゃないにしてもさ、自分が想定してたよりもなんか、え、これってこんなにお金かかるんだみたいな話をちょっとすると、
まあ、税金取られるって話ですよね、
うん、すると、そう、あの税金は払えば払うほど大人の男になるみたいな話されて
あ、まあ、
文句も
税金が、まあね、まあまあ、その国家の国民国家の一員ですからね、
うん
うん、大日本帝国、旧大日本帝国という、
うん、
っていう感じでしょ、お父さんは。我
だから
ガソリン一滴は血の一滴って育てられた人でしょ。
そうだから本当に、
うん、
もうでさらにこのカレーも加わってるじゃん。僕がもう47でそれの お父さんなわけだから、
はい、
もう本当ガチガチになってきてるわけよ。あのね、今ほら本とかで父親が急にね同様になったみたいな本あるけどさ、
うん、あ、もうそうじゃないもんね。
もともとも
ともとガチ右よだからね。
父親はね、加齢によりさらにガチ右よになったみたいな感じな
んだ、うん、それは別に近年の日本の社会問題とは関係ないですからね。もともとだってもう軍艦に乗って七つの海を駆け巡ってきた。
一応陸上ですけどね、うちの。
あ、陸上なんだか。ああ、
そう、なんか、はい、もうなんかいつの間にか会場って買い違いしてるなってずっと。
いや、なんか5本をアマゾンで見たら、うん、なんか表紙が海の上を行くイージス艦みたいな、そんな表紙だったからかな。
ああ、かもしれないね。
ああ、まあ、あれ強調だからってことか。
そうだから、うん、まあ一応陸上なんですけれども、
じゃあもう203コーチとかでロスケどもと戦った。
ほんとね、うん、もうね、話できない。だからもうたまに実家帰っていろんないろんな話をしようとしても、
うん、
なんかだんだん通じなくなってきててさ、
まあ、だからそれはほらね、税金によってその軍備がもっと充実してたのにって悔しい思いした時もあったんじゃないの、この武器がもっとね、血税が投入されていれば、もっとアメリカとかのさ、最新の武器にも勝てたのにっていうさ、なんか松本零士のザ・コックピットでそういう話あったよね。
そうなんだ、
うん、それでも俺はこの銃こそが最高なのだって、日本のあのガッチャンってやる、レバーでガッチャンってやるあの銃こそは、これこそが俺にとって最高の銃なのだって、アメリカの機関銃なんかよりもずっとこの銃こそがって言っても、もちろんボコボコにやられて死ぬんですけど。
ね、だからさ、行く前はさ、たまにはさ、こう行って、
うん、
あのクリント・イーストウッドの映画みたいにさ、
うん、
ちょっと分かり合う部分みたいな、
うん、
そういう話を青ジャッジにもさ浮かべていくんだけどさ、毎回なんか嫌な論破をされて僕が帰るって、ね、形に。
節税なんかしようとしてるのかお前はって。
とんでもない節税なんて。
でもまあ菅さんマジででも節税してないですもんね。イデコも積み立て NISA も小規模企業共済も、
それみんな言うね。あのイデコはやっぱ資金不本だって話はしますよね。
まあ、イデコは基本、まあ、積立 NISA は別に、まあ、ちょっとあれだけど、ただ、確定申告とは関係ないですけど、
うん、
だってそう、1円も貯金してないわけじゃないんでしょ、銀行に。
うん、まあまあ、まあ
まあ、なんで銀行に貯金するの、
ね、いつでも使えるから。
いや、イデコも別に、まあ、使えなかないよ。
60歳まで下ろせないとかあるじゃん。
うん、でも別に何年間かやれば。
まあね、まあね。うん、まあまあ、でもうちなんかもう本当あれですよ。そんなレベルの高い話は
してない。これ一番低レベルの話なんで。うん、金とか買わないんですか？
いや、買わないですよ。
まあ今買ってもね。今買ってもね。うん、まあ、俺はコロナで、奇跡的に金が1回2020年に下がった時に、
え、金なんて買ってんの？
コイン1枚買いました。
ああ、そう
なの。27万円で、でも多分今40万ぐらいになってると思う。
え、もうなんかもう僕がリスナーだったら、
うん、
27万円のものを買えるっていう時点で、あ、もうこの俺と同じ貧乏を歩んできたやつはもう違うなって。
いや、だからで、その人は本当にじゃあ27万円も銀行に貯金がないんですか？
え、そんな人いっぱいいるでしょ。
まあ、うちのリスナーだったらいるかもしれないけど、うん、とはいえ、だから何がどういう形で日本円にしておくのか、株にしておくのか、金にしておくのかっていう話をしてるのか、そういう上げ足を取るっていうかさ、その変な極論に、
うん、
回収していくのやめてくんない？子供っぽい反論。
そうだね。はい。
まあでもね。余裕があるからじゃない。余裕がある。多少の余裕がなきゃダメだよ。もちろん生活費にもカツカツだったらできないだろうけど、でも絶対そう言ってるやつは、俺より生活費にどころかもっと莫大なお金を銀行に貯金してると思ってるけどね、俺は。
まあまあ、確かにね、確かにね。そうですよ。本当ね、皆さんどうしてます
か？そういうラジオを撮ろうか。
いや別に
で、ポッドキャストアワードとかに応募しようか。
で、まあ、ゆくゆくはね、コネクトに、はい、
そうそう、
うん、
資産運用、資産運用ラジオ、うん、
そうだね、
うん、いやいや、だから俺が言いたいのは、うん、ね、話がそれまくってますけど、引っ越したんですよ、都落ちですよ、はい、都落ちね、もうだからそんな皆さんが羨むようなあれじゃないですからね。今までは歌舞伎タワーが見えたんですけど、窓から。
はいはいはい。
もう、ね、もうこの家の窓から歌舞伎タワーは見えない。
うん、
麻布駐車場さんだったっけ、うん、知らない。ツイッター文学の人。
あ、そういう人がいるの？
慶応大卒で、うん、すごい、早稲田は全員慶応にコンプレックス持ってるから、
うん、
なんか、
まあ、実際そう
バカにしてるっていう。
なるほどね。
そうそうそう、うん、
まあまあ、でも、え、でもさ、別のものが見えるんじゃないの？なんかこう、
あのね、見せたよ、富士山見えるよ、うん、富士山見る、懐かしいでしょ、
いいじゃん、
懐かしいでしょ、富士山。
まあ別にこれね、
はい、ほら富士山、富士山
見えるじゃないんだけど、
はい、ああ、すごい逆光だから、あ、でも見えるよ、あの、この遠くに見えるよ、ほら、富士吉田よりちっちゃい、富士吉田よりはちっちゃいだろうけどね。
うん、それ、あれですよ、夏場になると山小屋の赤みがつくんですよ。うん、それがね、なかなかね、風情があってね、うん、いいんですよね。
多分、でも、この距離からだと見えないかな。富士吉田だったら見えるだろうけど。
そっか、でも、でもいいじゃないですか。なんかその、環境は良さそうだよね。
うん、まあまあ、それはね、子育て、うん、子育てがありますから、しょうがないですよね。
うん、
ちゃんと子育てキャラで行くので、私は。
そう言ってましたもんね。うん、
まあ、ここもゆくゆくはね、多分まあ、情報解禁されたら、ある程度エリアをばらしていこうと思うんで。
はい。
で、この町ならではの何か、楽しいこととか、お得情報とかはあるとは思うんでね。
ああ、うん、なるほど。
まあ、つまり情報解禁っていうのは、妻からの許しが出たらっていうことですね。はい。
あの、子育てキャラは事後承諾で言って大丈夫だった？
あ、これまだ事後の承諾得てないな。 そういえば。
あ、得てないんですか。
はいはいはい。
はい、わかりました。うん、
まあでもやっていかないとね、本当に。あ、なんかすいませんね、景気の悪いオープニングトークとか。もうちょっとね、最近の世
そうです
間の
ね。
ね、動向とかも話さなきゃいけないですけど、どうですか、菅さん。WBC とか語れます？
昨日僕撮影では
い。
モデルさんが、
うん。
あ、もう WBC の
う
なんとかだってことを言う。なんか、まあ、多分僕と話すことがなかったんだろうね。だから、独り言っぽく、この話題だったら、まあ、男の人は食いつくだろうみたいな
日
感
本
じ
人
で。
全員ね、昨日の日韓戦の話ですかね。
だからそれをなんか、今日これなんだって言うから、僕本当に知らなくて。
なんでみん
こ
な、
れ？そうだ、プロレスって言ったの。
まあ、どっちかというとボクシングの方が近いですけどね、
あ、そう、
WBC
だ
だっ
からほら、
たら。
IWGP みたいなさ、
まあ、
そういうのがあるじ
W しか合ってないですけどね、それね。
ゃん。プロレスですか？っつって。僕もそんなに、話の弾むタイプのモデルさんじゃなかったんで、ちょっと気のない感じで言ったら、本当にガチのトーンで、あって言われました。
で、その後の会話は？
よ、じゃあやりますか。じゃあちょっと唾液出しますかって言って始められました
あ、
けど。
はあ。いや、でも野球であることを説明されたわけでしょ。そうじゃなきゃなんで今知ってんのよって話だからね。
いや、それで、それは本当に終わって、そしたらなんかツイッター見てたらやっぱ書いてる人がいて、あれは何？なんかワールドベースボールみたいなやつ。
ワールドベースボールクラシックかな。
はあはあ。
なんでって思うよね。すだちゃん、じゃあもうツイッター見ながら、なんでみんなヌードバーの話してんだろうって。
ヌードバーって何あれ？
エロいお店になんでこんなみんな行ってるんだろうって。
ガチでそれだと思ってた。ゴーゴーバーみたいなところだと思ってた。
パタヤとか、も
それ
う、パ
か、
ッポンと
ヌート
か。
リ、そう、ヌートリアみたいな、哺乳類みたいな。
でも、ヌードバーって書いてあるでしょ？だから、あれなんでソイカウボーイ化してるんだろうって思ってたんだね、じゃあ。日本
いや、
が。
っていうか、何かすらわかる。そのヌードバーって言葉が、しょこたんが一言だけツイッターで、ヌードバー、エクスクラメーションマークってつぶやいてたの。だから、僕、本当にガチで、またなんかそういう性的なこととか、なんかこの、ね、しょこたんって叩かれやすい方だから、なんか、めんどくさいことなんじゃないのって
しょこたん、ちょっ
思って。
とね、自分のちょっとエロいこともで話せますよ、エロいツイートもできますよみたいな、サバサバ
そう、
して
だ
ま
から
すよ
そ
とか言っ
う。
たら、ちょっと炎上しちゃうもんね。結構しょこたんね、そういうところで炎上
そうそう。
しちゃう。あれ、でも炎上してないな。あれ、いつになったら炎上するんだろう
まず第一に WBC とヌードバーって関係がある。
って。あるんですよ。不思議です
ヌー
よ
ド
ね。
バーって何？お店です。
それ五感からするとどういうものを想像してますか？
だからもう本当ゴーゴーバーだと思います。ソイカウボーイ的な、ナナプラザみたいな。
まあ、パンツは履いてるけど、おっぱいは丸出しにしてますよね。
まあ、
あと、
なんか、トー横界隈とかにそういうのができてるのかなみたい
あと、すすきのとかだと有名なのがね、バニーガールのお店で、下から見上げると3階ぐらいのお店なのかな。で、全面ガラス張りみたいな窓になってて、バニーガールの子たちのお尻が見えるっていう、すすきのでね、札幌で有名なお店ありますが、ああいうタイプのことを想像してるってことね。
全然想像してる。
じゃあ、大谷翔平が、通ってるとか。
大谷翔平は今 WBC に出てるの？
どっちだと思いますか？
なんかさっきちょっとツイッター見たときに、大谷さんと同じ動きをしてるみたいな書いてる人がいて、
大谷さんっていうのは何だか分かってる？
で、外国の方が大谷翔平のことをなんか言うときの言葉で、言い方で
大
しょ？
谷さんってね。同じ動きをしている。
わらわらわら。 よ、
誰が。
いや、わかんない。
だから、
それもほら、その見てる前提なんでしょみたいな、実況的なツイートでしょと思って、ただこう、別にもうすぐスワイプですよね。スクロールさせて、他の怪獣の話とかしてる人のを読むようにしました。俺なんかやっぱちょっとノーモンの気質になんか問題あるかな。本当に興味ないんだよね。
麻布競馬場さんでしたね。麻布駐車場じゃなくて。
ああ、さっきのね。
さっきのね。はい。この窓からは東京タワーは見えないでしたっけ。
はい、はい、はい。ちょっと松崎直子ら的な感じしますよね。
あ、でも全然だから、その、真逆ですね。メンタリティとしては。うん、まあまあもちろん、まあ、わざと嫌な感じのやつを演じてるっていう、多分本当はいい人なんでしょうけど、
うん、
はい、そういう、
いやでもヌードバー調べときます、うん、って言って絶対調べないってね、
うん、
はい、見てますこの WBC って。
いやいや、まあ見てはいないんですけど、
うん、
うん、私も別にヌートバーの顔も知らないんですけど。
あ、ヌート、え、ヌートバーさん、人なの？
どっちだと思いますか？
あ、人なんだ。あ、じゃあ、わかった。
人か、人じゃないか。
いや、ショコタンは、
人じゃない可能性もありますよね、だって。
あ、ヌートバー、ヌードバー、ヌートバーが、なんか、どえらい球を打ったとか、拾ったとかしたえ、それに対して、お、ヌートバーやったぜみたいな感じでさっきつぶやいてたんだってことだね。分かった、もう証明です。
最近引っ越したんですけど。
はい、
うん、まあ、
韓国には勝ったの？
私も散々こうやってバカにしてますけど、菅田さんのこと、うん、私もまだ分からない。
そうね、
今日は3月11日でも午前11時過ぎてるんですけど、
うん
うんうん、でもまあそんなに普通に生きてたら入ってこないので、俺も今日ツイッターとか結構見てたけど、別に勝ったかどうかって、うん、まあそれは俺のタイムラインがそうだからか。
そうそう、だからそう、僕のタイムラインも多分そういうのがあんま流れてこないタイプなんですよ、うん、
だからやっぱり本当に島宇宙化してるんですね。
いや、マジそうだよね、
うん、我々の生活っていうものがね。
うんうん、
いや、俺も実は知らないんですよ、勝ったかどうか。
うん、なんかルールも分かんないもん。
それは分かります。私は野球は割と熱心に見てた時期があるので、はい、はい、それは分かりますけど。
はい。はい、いや、それはもう、うん、各々チェックしてもらうってことでね。
うん。
うん、やめようか。
そうですね。まあまあ、これはまあだ、子育てキャラでいくっていう。ことをちゃんともっとアピールした方がいいですね。あんまり野球は分かんないん で、最近言われてるのが、
はい、
消しゴムで消しちゃうのさって言われてる。
誰に？
娘に。お前のこと、お前のこと消しゴムで消しちゃうのさって。
大丈夫？え、なに？プリキュアとか？
フワちゃんだよ。フワちゃんだよ。お前のこと消しゴムで消しちゃうのさって。なんか怒った時に言われる。なんかちょっと文句つけたときに、
うんうん、
Google Pixel の CM ね。
ああ、子供って何がツボに入るか分かんないよね。
まああと好かれてはいないんでしょうね、私はね。子供には消すって
言われたね。だそれこそドンブラショーとか一緒に連れてってあげてるでしょ。
それでもそれは別にドンブラショーに行きたいから行ってるわけで。
うん。
うん。
なるほどね。
ね、それは。はい。
なんて言うの、そういう時。消されてあげるの。
いや、もうふざけんなよ。
怖
怖言葉には責任が伴うんだぞ。消すって言うからには自分は消されてもいい覚悟で言ってんだよな。子育てキャラでね、ちゃんと行こうと思うから。
はい
はい
、はい、そうですかね。まあでも、え、やっぱさ、え、女の子だよね。
はい、
うん、 プリキュアがメインで見る
プ
も
リキュ
そうなんです
アは、
よ。
今のプリキュアを妥活のごとく嫌っているので、前も
それは
話しまし
前
たけ
の
ど
が
ね。
見すぎてってこと。
よくわからないけどね。
うん。
で、まあ、でも次回またやるからね。新しいのが。
あ、てかもうやってるであ
、
し
もう
ょ。
やってんのか。
広がるスカイプリキュアでしょ。
ああ、それも試さないといけないですよね、だから。
うん。
で、まあ、あと、そういう意味で言うと、今のキングオージャーも、多分、今のところ、ダカツのことを嫌ってるんですよ。
でもさ、キングオージャーさ、やっぱうちも、まあ、何度も言ってるように、うちのパートナーが本当にガチ鬱状態になっちゃったんだよ
ド
ね。
ン鬱
ドブラ
に、
だから。
はい、ドンロスでドン鬱になって、
そう。
はい。
で、そうなんだけど、キングオージャー、で、僕もやっぱりそれにちょっと引きずられて、まあ、やっぱ寂しいなと思ってたんだけど、キングオージャーすげえ良かったよね。
まだ見てないですね。
あ、本当？ここ数
そんな
年
も
ぐ
の見
ら
て
い？
る暇はないんで、引っ越ししてたんで、レ コー
あ、
ダー
そう
と
か、
か
そ
もね、
うか、そうだね。
テレビとかも
うん。
ない日が数日とかあったんで。
ああ、そうか、そうか、そうか。まあね、テレビがなくても東映特撮ファンクラブで見ろよって思ったりもするけど、ね。
テレビがなくても、
テレビがなくてもスマホで見れるんで、
スマ
そう
ホ
なんだ。
で、あ、そっかそっか。自分一人で見るっていう発想しかないのか。家族で見るっていう発想がない。あ、ごめんごめん。これはごめん。ほんとごめん。これは本当に、俺が悪かった。そういう人もいるってことを俺が、そういう人も、まあ、いていいんだってことをちゃんと理解してなかった。どっかで、心のどっかで、いないものとしてた、そういう、子供と一緒に見るもんだと、ばかり思ってたんで。それは私
ね、
がダイバーシティについていけてないですよね。すいませんね。
そう、多様性でね、一人で見る人もいれば、まあ、中年夫婦二人で見る人もい
ちゃんと
る。
プリキュア見ておしこりになられたりしてる人もね、いるわけですからね。おしこり
中
に、
にはいるでしょう
は
ね。
い。
僕
おし
は、
こり系にされてる方
お
も
し
ね。
こり。
はい。
でもね、キングオージャーね、ここ10年ぐらいの特撮で一番、おって思いましたよ。
それ1話目がってことか。
まあ、ただね、やっぱしね、みんなもう全員が言ってても、言うのも恥ずかしいんだけど、戦隊ものって2話ぐらいまでパイロット版なんですよ。だから、そっから急速にっていうパターンしかないので、今まで逆に。
まあね、
だからね、
まあ、あらゆるアニメとかもそうだけどね、ものすごい、やっぱり作画とかもね、1話、2話は、
そうです。
ものすごいいいけ
だ
ど。
から、ドンブラザーズの成功したのは、1話、2話、から本来豪華であるべきで1話2話からしょぼかったじゃん。
まあ、
で、
対比がないから、まあね、よくわかんないけど、しょぼいわけだね、いつもに比べたら。
そう、だからそのペースがずっと続いたから世界観がそんなに変わってないふうに見える。
なるほど。
っていうのはあったと思うし、まあ、あと、キングオージャーあれだけ豪華にできたのは、ドンブラザーズの資産ってちょっとあるよねって思いました。
それは予算が余ってるってこと？どういう意味？
まあ、余ったというか、まあ、あと、おもちゃが売れたらしいから、すごい、ドンブラザーズは。
もうそうなんだ。
そうそう、そうらしいよ。
ほう。
ドンブラスターって黄色い銃みたいなのあったじゃん。あれ、大人用が出たんですよ。出るんですよ。
大人用。
受注生産なんだけどね。注文したもん。
それは一番豪華な銃ってこと？それとも。
違う違う、普通のノーマルのタイプの銃。
ほうほう。
黄色いやつね。
あれだって、
あ
で
れ。
も、まあさ、その特撮もの、戦隊ものとかもさ、仮面ライダーもあれ、わざとガジェットはさ、安っぽくしてるじゃん。多分おもちゃに適しするようにさ。だから、そんなの、普通におもちゃ屋さんで売っているやつとどう違うわけ？
あれはやっぱしね、ちょっと子供のサイズになるんだよ。小さいんですよ。
ああ、小ささ、大きさね。
もうそれを大人が持ってもちゃんとかっこよく構えられるように、ドンブラコできるように大人用のが出た。まあ1万2000円ぐらいだったかな。迷わず買うよね。で、そうしたら到着が11月なんですよ、今年の。もう待ちきれない、今からもうね、待ちきれないなと思ってて。 ていう感じです。
そうですね、まあ最終回もね、まあことごとく予想が外れて終わりましたね、我々の。
僕ね、一つだけ完璧に当たったのがあって、犬塚翼とソノリが、要は手に手を取り合って逃げて、その先の、指名手配のポスターが2人になってるっていうのは事前に予想してたんですよ。
どっかでちゃんと発表しましたか？
いや、してない よ。うちのパートナーには言ってた、絶対こうなるっつって。で、ボニー&クライドみたいな感じ、ああいう感じの愛もあるんだよっていう描き方をするんじゃないかなって話はしてた。まあね、後出しじゃんけんですけどね。
まあですしね、まあまあまあ、でも結局そっちでくっつくことは別に予想は皆さんしてましたでしょうしね。
記事のはね、正直ね、美穂ちゃんっていうか、夏美に言い寄られて断ると思ってたんですよ。それが記事の成長かなと思ってたんだけど、
まあね、はい。
だけどくっついたよね、結局ね。
まあちょっとわからないですけどね。そこは
あ、
まあくっつくかどうかわからないってところで、まあ一応終わりにさせてましたけど。
でもあれは、鬼頭はるかの表彰式の時に、記事のが、表彰式って一番時系列的には最後じゃん。
ああ、なるほど。はい、はい。
で、その時に記事のは、指輪してるんですよ。今までしてなかったのに。だから、絶対夏美の方なのか。そっちとやっぱくっついたんでしょうな。
なるほどね。
で、なんか昨日さ、アフターシックスジャンクションで、ドンブラザーズ感想大会みたいなやつだった
あ、え、なんか、ま、な、どこまで真似したら気がするの？うちらのラジオの。
の。いや、向こうもずっと追ってたから。
は
だ
い
け
は
ど、それをちょっと聞いてて、正直ね、若干引いたんだよね。なんか
ちょっと、
いい年したおっさんが、
すごい考察勢みたいな感じ
声
で、
を張り上げ
は
て、ひじのはさ、みたいな感じの話をしてて、ちょっと引いたから、僕今、トーンダウンして喋ってるんだけ
ちょっと
ど、
鏡を見たら、ね、プッてこう、モニター消したら真っ黒い画 面に、
そ
ぶっさいくな自分の顔が映ってたって、ドン引きするっていうことですよね。
そう。だからね、そうですけど、まあでも、まあ、うまくまとめたというか、あれだよね。いい最終回でしたよ。
まあね、まあ、こう、だんだん、どんどん盛り上がってきて、カタルシスがあって、ドーンっていうドラマ剣じゃなかったけど、まあでも、もともとそういう作品だから、いいのかな。
そうだね。僕が6年間入り続けている東映特撮ファンクラブ月額980だと、
高っ。
最終回の、ディレクターズカット版がそのうち配信されるらしいんで、まあ確かにちょっと駆け足だったから、
そうですね。ちょっと、はい、はい。
それは楽しみ。
子供わからないでしょ、だから。どういうこと？って終わるよね。まあまあ、なんとなくいい感じなのかなっていう。まあ、それで
そうい
い
だ
んだけど
ね。
ね。まあ、それでいいんですけど。
まさにさ、パチンコの演出とかとちょっと通じるところがあって、なんか話とかよりも、絵力すごいこう、絵力で語らせるみたいなさ、なんかとこはありますよね。
まあね、まあそれもそれで別にいいんですけどね。
でも、いまだにあれですよ、その最終回とか、最終回前の3話ぐらいかを、車の中で音声だけ流してるんですよ。そう、なんか昨日とかね、僕ね、ちょっと疲れてたみたいで、運転しながらね、最終回の、はるかがさ、もう盗作って呼ばれないなって言った時に、いや、いいのいいの、盗作って言い方かわいいじゃんみたいな、前向きさを見せるじゃん。もう、急に涙の、前向きに生きなければならないっていうのね、思って、ちょっとね、泣いてしまったんですよ、車の中で。
うちの娘はもうとっくに「ドンブラザーズ」終わってすぐ「ワンピース」見始めてます。
それ。
なぜ今って思うんだけど、ちゃんとシーズン1
あ
の、
れ、あ、
シーズン1から見てるの。
そういうこと。ええー。
この世の全てをくれてやる。あ、じゃ、この世の全てがそこにあるか。世はまさに大海賊時代。っ
っていうやつ。
ていうオープニングね。シーズン1。多
な
分、
るほど。
この、よっぽど若い人は絶対知らないし、結構大人でも、ああ、子供の頃、そうだ、そんなオープニングあったって思うぐらい昔なんで、ドン引きするぐらい昔の絵柄ですよ。アニメも。だって俺た
そう
ち
ではす
子
ね。でも
供
その、
の頃からやってる。あ、菅田さんも子供じゃないか。俺が子供の頃からやってるからね。
だよね。
子供すれば
え、ずっ
中
と。
学生、高校生ぐらいか。
いいじゃん。でもそれをまたハマって、追いつけばいいね。今のにね。
いや、絶対嫌だ。なるべくもう見せないようにしてるんで。正直、全然一緒に見てて。まあ、全然じゃないけど、やっぱ最初の方はね、面白いからね、ワンピースも。ね。まあ、いいんだけど。でもやっぱ、ヤンキー気質なんだなっていうのが、改めて思いますね、見てると。ストーリーって。
そのワンピースがヤンキー気質ってことね。
もうストーリーがね。まあ、ヤクザ映画とか、ヤクザ映画とか、まあ、多分時代の任侠っていうか、ね、座頭市とかあっちの方の任侠ね。
そう
とかの
ね。
影響をすごい受けてるだろうからね、尾田栄一郎先生は。
チョッパー
はい。
のなんか、キノコかなんか食べさせ、良かれと思って食べさせて、死んだみたいな話だったよね。
最初の方のやつだよね。チョッパーが
それ
初
そこ、
登場する。
そこでやめました、コミックス読んでたけ
え、なん
ど。
でなんでなんで。
あんま好きじゃないなと
キノコを良かれと思って食べさせたから死んだ。
そう、で、なんかすごい泣くんだよね、この。ない、あーって思って。なんか読まなくなっちゃったな、そこで。
何が引っかかったの？キノコ
いや、
を良かれと思
こんなことないね。
って。いや、だからそのヤクザってか、ヤンキー的なさ、やから的な。だそれこそあのさ、泥棒のルフィとかも大好きなわけでしょ、あいつらが。そういう側面が文化系男子としては嫌だから鼻についたから読まなくなったっていうのは、まあ、わかるんですけど、だったらわかるんだけど、キノコを良かれと思って食べさせた、死んだのが、それがなんかちょっともう、あ、いいや、この漫画ってなるのが。しかもあれ、まだいい、面白いところじゃん。
なんかでも、それに代表される、そういう、その、
だってあんた、るろう
ヤ
に
ン
剣
キー。
心をさ、どこでやめたんだっけ？宗次郎が大久保利通を暗殺したところでやめたんでしょ？めっちゃいいとこじゃん。もうこれ、今回の敵やべえってなって、うわー、これは、しかも壮大な方ね、ストーリーの、スケールが一気にでかくなって、つながっていって、で、なんでそこでやめるの？っていう。
なんかね、あるんだよね、そういうの、なんかね。そう、だから、ワンピースはそんな感じで、そこまでしか見てませんけど
ちょっともう、ちなみにじゃあさ、
ね。
スラムダンクってどこでやめたの？
スラムダンクはね、漫画は1ページも読んでない。で、だってアニメが始まったじゃない、昔。
と言っても俺より、だって5歳年上でしょ？で、まあでもそっか、まだ中学生、高校生ではあるか。
中学生ぐらいの時にアニメが始まったんですよ。で、大黒摩季の主題歌だ
あ、
ね、確
そう
か。
だそうだ。懐かしい。
で、桜木なんとかさん
花
が、
道。
花道さんが、ヤンキーだったよね。
まあ最初ヤンキーですね。
そこでやめた。
あ、もう第1話だ。大黒摩季の主題歌に惹かれて見たんだけど、いきなりヤンキーが出てきたからやめた。
でも、うちのパートナーちゃんがね、結構そういうのを否定しない人なの、やっぱし。だけど、スラムダンクだけは、 お前読んでないのは頭がおかしいって
ああ、はい。
言われました。なんかむしろあんまし好きじゃないような、ね、うちのパートナーちゃんもああいうのあんま好きじゃないような感じなの
不良
に。
漫画ではないよ。一応言っとくけど、不良漫画ではないよ。
いや、バスケのスポーツ漫画じゃん。で、あんましああいうの好きじゃない感じの子なんですよね、うちのパートナーちゃんも。だけど、あれは読まないとダメってことは言ってましたね。
まあ一時代を築いてますからね、そりゃ。我々の世代のカルチャーを語る上ではもちろんね。
なんか当時ね、スラムダンクって名前、スラムじゃん。なんかそれが悪いイメージがあって。
まだそれは黒人の人たちのそのスラム街とかのこのボロボロのレンガとかさ、壁に落書きされてるようなところのコートでやるような荒っぽいダンクシュートだから、スラムダンク。
まあ今になればわかるよ、それは。だけど
だから、
なんかそのス
一緒
ラ
です
ム、
よ。一緒だ。スラムって別に誤解とかじゃなくて、本当にそのスラム街のスラムなんですけど。
そうだからなんかアクションみたいに思ってて、あんましっていうか全く読んでなかったですね。
お前カメレオンとか全巻読んでんだろ。
そうなんだよ、今僕も話しながら思ったんだけど、
あっちの方が
なんとな
よっ
く。
ぽど、よっぽど俺たちをいじめてた、俺たちの敵である不良たちの漫画ですよ。スラムダンクは不良たちボコボコにやられるからね。
でも、一応、整合性を取るために話しておくと、カメレオンとか全巻持ってたし、ブックメンタックも好きだったんだけど、全部、諸戦グランデのカバーかけて、江戸川乱歩全集とかの後ろに隠してましたからね。本来僕が読む本じゃないみたいな感じ
精
で。
神世界やサブカルチャーの本読んでるんだろうな、所詮グランデのカバーかかってるってことは。神保町の本屋さんで買ってきた、なんかそういう本読んでんだろうなって思わせて、ぶっ込みのタク。
だから買う時も別の頭の良さそうな本と一緒に買ってましたよ、本当に。なんかユングみたいな本と、いや僕もこんなの買う人じゃないんですわみたいな、それ店員に向けてのシー行為ね。
わざわざ所詮グランデで買ってたわけね。
そうしてました、本当に。ね、まあだから、ジャンプ系をあんまし読まなかったんでしょうね。
そうね。
ジョジョとかも全然読んでない
ああ、そう
し。
ですね。まあ、だからね、でも、やっぱ思うのが、ワンピースとかも、やっぱりまあ、ちょっと、上昇志向の強い人の、かつ、そういう不良気質みたいなものにはまる人、まあ、あるいはスポーツマンタイプでもいいかもしれないんだけど、がいいんでしょうね。だから別に全然悪く言っているつもりはないんですけど、反りが合うか合わないかっていうのはやっぱ、まあ、つくづく思いますね。横目で見ててね。ワンピースアニメ。だってさ、怪談師に俺はなるとは言わないじゃん。そういう、海賊王に俺はなるってさ、統治法で言うのって、多分怪談とかはないわけじゃん。まあ、多分誰でもなれるからねっていうのもあるけど、夢とか強い情熱とかじゃないわけじゃん。でも決意が強いとこ飯ごうになるわけじゃん。飯ごうじゃないか、飯ご法か。ん？じゃあ統治法か。統治法になるわけじゃん。この星の一等賞になるのだ、卓球で俺は。とかもそうだよね。それもそうだよね。この星の一等賞になるのだ、卓球で俺は。が一番すごい統治法だけど、海賊王に俺はなるもそうだよね。
そうだね。まあ、あんましやっぱりね、なんか、読めって言われてもそんなに読みたくないタイプではあるかなとは思うね。
俺そういえばさ、話変わるんだけどさ、引っ越したばっかなんだけど、そこ
ちょっと
の、
待って、今ね、すごい会長多分ポケット Wi-Fi のせいだと思うんだけど、 めちゃめちゃいいとこが今全然聞こえなかったん
ごめん
で
なさ
す。
い、引っ越したばかりなんですけども、そこの柱に、聞こえた？
聞こえない。何？怖い。
ああ、ごめんごめん、ポケット Wi-Fi のせいかな。ごめんなさい、今、ネット回線まだ、あさってぐらいに工事するので、ポケット Wi-Fi でやってるんで、通信が悪いんだけど、そこの柱に、なんか、
全然聞こえなく
って
ない。
掘っ
す
て
げえ
あっ
怖いんだけ
て、あ、ごめんごめん、これ、そもそも、声を発してないんで聞こえないと思ったんだけど、
ど。そうなの、ムカつくな。
そこの柱に、逃げろって掘ってあったんだけど、
逃げろ？怖
は
っ。
い。
でもなんかさ、
はい。失格。はい。失格。
ちょっと待って、なんか今面白いこと言ったような気するんだけど、本当に聞こえないんですけど。
失格。失格です、
何？
あなたは。落ちました。ガンニバルも読んでないんですか？
読んでない読んでない。ガンニバルって漫画なの、あれ？
そう。
ディズニープラスのやつでしょ？
ああ、そうそうそう。漫画は原作です。漫画娯楽か
あ、そうなんだ。
な。やっぱ、漫画娯楽的要素が強いですよ。
あれなんか村ホラーみたいな感じでしょ？
民族ホラーで、そのね、人間を食べてるのかもしれない、こいつらはっていう、田舎の閉鎖的な村に行った駐在さんの話。
そうなんだ。
で、その駐在所に逃げろって掘ってある。で、その前の駐在さんは、村人が人を食ってるってことを告発しようとして、行方不明になっちゃったっていう。で、なんだけど、これの、ガンニバルの面白いところは、やっぱね、そうなんですよ。漫画娯楽的な、漫画娯楽の連載なんで、多分ね、ディズニープラスのドラマもそうだと思うんだけど、柳楽くんかな？確か、主役が。はい。その主人公がめちゃくちゃ暴力的なの。
なるほどね。ちょっとそこで外してきてるわけだ
そう
ね。
そうそう。だから、藁の犬ですよね。藁ってか、藁の犬はもともとすごい暴力的な人じゃなかったけど、そのも
途
と
中
も
か
と
ら。
すごい暴力的な人っていう。
面白そうだね。
そこは面白かったんだけど、でも結局ね、いや、最後の方になるとなんかうやむやになっていくっていう、話が複雑になりすぎて、
それあるあるね。
結局この人、悪いと思ったけど、この人も悪くなかった、もっと悪いやつがいて、でもそれも別に悪くなかった、もっと悪いやつがいてみたいな、人間関係複雑になってくる。で、対立図式とか人間関係の図式がちょっとね、話が広がりすぎてごちゃごちゃになっていって、最初の2巻まで読んだ時の、で、1巻はそういういわゆる民族ホラー的なさ、駐在として赴任してきた村がちょっと怪しいやつらばっかりで。こ
2
れ、
巻までは面白
こ
い。
のおばあさん、熊に食われたって言ってるけど、これ、人の歯型ついてませんか？おい。お前何言ってくれとんじゃ、ボケ。わしらは人食ってていいのか？落ち着いてください。ああ！わしらのことバカにしたら、容赦せんぞ！はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、冗談、冗談。みたいなやつでしょ。まあわかるでしょ。
そう、
まあわかるでしょ。だからそういう、いわゆる、そういう、なんか弱い人間が、民族ホラー的なね、そういう閉鎖した集落に、のやつに巻き込まれちゃうっていうのが1巻で、で、2巻が、実はそいつもすげえ暴力的な人間だったっていう、で、それを、ある事件があって、なんとか押さえつけて生きてるっていう、主人公の方がね。っていう、その2巻まで読んだけど、これは面白いなって思ったんだけど、そこで、その図式で言ってくれよかったんだけど、ちょっととっ散らかっちゃったかなっていう。面白いんだけどね。最後まで別に十分テンションも下がらずに面白いんですけど、で、13巻ぐらいで終わるから、ちょうどいい、一気読みするのにちょうどいいんですけど、
なんかさ、たまたまさ、それもツイッターだけど、
ん。
昨日ぐらい問題提起してる人いたよね。その
ほう。
民族学、村ホラーみたいのがすごい多すぎて、それっていうのは結局田舎の人をバカにした視点でものを作ってて、やっぱそこら辺にもこうセンシティブにならなきゃいけないんじゃないかみたいなこと言ってる人がいたね。
まあそうですね。まあちゃんと、それはレベル2ですね。はい。ただ私はもっとレベル5ぐらいまで行ってるんで、はいはい、あ、そこに、まあそこも、まあみんな通る道だよねっていう、あ、ごめんなさい、本当にいやらしい感じですよね。
マジで聞こえないんだけど。
本当にいやらしい感じですよね。すいませんね。でも、その民族ホラーとは何ぞやについては、ちょっと大物の人たちと、今度対談しますので、まあ、私の意見も聞いていただければと思うんですけども。はい。まあまあ、でもそれがあるから逆に、ガンニバルも一応読んだんだけどね。今、
あ、そう。
うん、そうそう、今、一番人気の民族ホラーものっつったらガンニバルじゃないですか。お便りいきますよ。あるナメクジさん。30代女性の方ですね。
ありがとうございます。
こんにちは。初めてお便りします。前回の感想です。フライパンにくっつかないアルミホイルを敷いて魚を焼くという情報で救われました。 まあ、俺が言った話ですね。はい。魚はもちろんですが、祖母かっこ92歳のために頻繁に焼くコープ焼いて美味しいソーセージを焼いた後のフライパン洗いが革命的に楽になりました。主婦を始めて1ヶ月の家事情弱者をお救いくださってありがとうございます。感謝しかありません。ついでに一つ質問させてください。現在使っているフライパンはステンレス製なのですが、重くて使い勝手が悪く、鉄のフライパンへの買い替えを検討しています。少しだけ調べたところ、シーズニングが必要なもの、シリコンコーティング、窒素加工などいくつか種類があることが分かりました。鉄のフライパンの選び方について、吉田会長のおすすめや独自の鉄のフライパン論があれば、ぜひお聞かせください。よろしくお願いします。まあ、家事応援ラジオですからね、このラジオは。
さすがね、イクメンっぽいじゃない、なんとなく。
なんでですか？
いや、なんかこのイクメンというか、なんていうの、この生活になんかさ、密
調
着
理
した
器
感じ。
具とか料理とかをしているとイクメンなんですか？イコール。
今ね、絶対それ言うと思った
あ
け
ら
ど。
ゆる方向に対しての差別と偏見ありますよね。料理をしている人、イコール別に子育てをしている人でもないですし、じゃあ料理を作らなかったらそれはもうイクメンって呼んじゃいけないんですね。そもそもイ
大丈夫
ク
です。
メンって何なんですか？
いや、だから、
子育てをしないのがデフォルトであって、男は子育てをしないのがデフォルトであって、料理とかしたら、イクメン。なんかよく意味がわかりませんね。
でもそれは確かにそうだよね。しない前提で、要はその言葉があること自体本当はおかしいもんね。
分かってくれればいいんだよ。
で、このフライ
こうい
パ
う
ン
言い
は、
方をするから分断が生まれるんですよね。ツイッター見てて思うよ、本当に。別にね、もっと穏やかに話せばいいのにと思いますよね。
それはね、男女論とかもそうだよね。
まあ、特に男女論とかは噴出します
そ
よ
れ
ね。
はすごい。
言い
だから、
方！言い方！って思うよね。
じゃあね、弱者と強者みたいな話とかもさ、
白石浩二監督の呪いに出てくる頭のおかしくなった女の人ですね。
それね、それね、オカルトで言ってた ね、
あ、
そ
オ
れ
カルトだ、ごめん
ね。
ごめん。オカルト。え？呪いじゃなかったっけ？
いや、あれはね、オカルトの方かな。
いや、呪いだよ。あれ？オカ
呪
ルトだったっ
い？い
け？
や、オカルトだと思う。
なんでそんな言い方できるんだ？なんでそんな言い方できるか聞いてんだよ！言い方！フライパンにくっつかないアルミホイルを敷くのに、鉄のフライパンがいいって私が話した話ですね。あんまり、テフロン加工してるフライパンでやると意味がないというか、テフロンが剥げちゃうのでね、空だきはあんまりしない方がいいので。
なるほどね。
逆に鉄のフライパンは空だきしても全然 OK なので、意外と、めんどくさい、いろんなことが大変 手入れが大変だというイメージのある鉄のフライパンは意外と無茶しても大丈夫っていう、
うん、
話があるんですが、どう思います？菅さん、シーズニングが必要なもの、シリコンコーティング、窒素加工とかいくつもね、まあ確かにありますけど、
うん、
菅流鉄フライパン術としてはどう思いますか？
うちが何があるのかすら僕はちょっと分かんないんだけど。
あ、そうかそうか。結局家父長制主義者なわけですね。
絶対言うと思った
よ。父親を否定してるけど結局ね、多分シンジ君とかもそうなんでしょうね。怒り言動否定してても結局はああいう人間になっちゃうんでしょうね。
いや、あの、まあっていうかね、料理はね、僕ね、ダメなんですよね。なんかあの、まあこれもさ、よく言い過ぎてて、もうあのつまんない話なんだけど、うん、目分量って書かれるのがすごい気持ち悪いんだよ。
目分量って書かれることはないですよ。
え、あるよあるよ。あの僕ね、あの
それこそ適量はあるけど、目分量なんてそんな嫌な言い方する料理本見たことないよ。
いや、あのね、僕あのほら、あのパートナーちゃんと付き合ってる時に、はい、やっぱ僕も驚かせようと思って、うん、あの牛丼作ってあげたことがあったの。
はい。
うん、あの料理しない人が作ったぞみたいな感じで作ってあげたことあったんだけど、うん、やっぱ調べたらその目分量とか適量とか書いてあって、うん、だそれが分かんねえからちゃんと何ミリってもう教えてほしいわけじゃん。
うん、
だからなんかそれが気持ち悪くてあんましね、なんか、うん、やんなくなっちゃったね。
まあでも 2,3 回作れば分かるんじゃないですか。てかまあはっきり言って1回作れば分かるんじゃないですか。あ、これよりちょっと3分の1に減らせばいいんだとか、もう1.2 倍増やしたらいいかなとか。
僕ね自己愛が強すぎて、
うん、
僕が作ったものは何でも僕は美味しいと思うと思う、
はい、
きっと、
はい。
だから他人がそれをもしかしたらまずいかもしれないじゃん、食べて、
うんうん、
だから人に振る舞うってことは余計にしないかもしれない。
ああ、逆に自己愛が強いからってことか。
そうそうそうそう。
ああ、
う
ん、なるほどね。それ否定されたくないってこと。
うん、なんかそうそう、そういうのも
ある。まあ、試されたくないってことか。
そうそうそうそう。
ああ、なんかね、うん、たまに俺ツイッターで見たいいツイート紹介してるじゃん、
うん、
このラジオでね、うん、あの過去に言ったいい例で言えば、モテないやつは恋愛の告白を一発逆転行為だと思ってるけど、
はい、
いや違いますからって、ね、告白ってただの確認作業ですからっていう、うんうん、まあ姿勢の名言があるわけですよね。さっきもちょっとツイッターに関してちょっとね、はい、悪口言っちゃったけど、どうかと思って言っちゃったけど、たまにやっぱそういうストリートワイズ、あの、路上の知恵的な発言が拾えたりしていいんですけど、それね、俺が今でも心に残ってる、もう4、5年ぐらい前のツイートかな。
うん、
で今でもなんか折に触れて思い出すのが、ハンバーグを焼いてて、それね、漫画だったっけな。文章じゃなくて漫画ね、4コマ漫画ぐらいで、うん、ハンバーグを2つ作ってましたと。まあ恋人とね、はい、まあその人男か女か分かんないんだけど、なんか鶏みたいなキャラで描かれたんで、
うん、
でハンバーグを2つ焼いてて、でうまく焼けた方を別に何も考えずに相手の皿に入れたと、
うん、
でそれ、あ、そういえばとハッと気づいて、今何にも考えず無意識に2つ焼けたハンバーグの方、うまく焼けた方を相手の皿に入れたと、
うん、
あ、私多分このままこの人と結婚するんだなって思ったっていう。 Do you understand? Understand?
それなんかあのよくそれこそツイッターにあるさ、
はい、
バカにはわからない、
そうなんだ。意味が分かると怖い話とか、あの、アスペは、アスペはこれが分からないとか。
そうそうそう、今それをすごい思った。
いやいや、だってあなたの話とつながることですよ、さっきの。あなたの話と。
まあ、なんとなくね、
は
その
い。
要はもう、喜んで食べてくれるんであろうっていうのを織り込み済みで、それが自然に出せたっていうことなの？
いや、だし、なんていうの、自分にどんなメリットを与えてくれるんですか、あなたはどんな利益を与えてくれるんですかっていう関係性を相手に求めないってことじゃないですか。どっちかってこっ
なる
ち
ほ
が
ど。
与える側だと、しかもそれ自然に。ね。こっちがじゃあ逆に言うと、例えばなんかやってあげたから、じゃあその代わり同じぐらいのことをこっちにお返ししてねっていうことでもなく、だってわからないわけじゃん、向こうは。うまく焼けた方のハンバーグを自分にくれたっていう情報すらないわけじゃん。で、別に
そう
それを
ね、
伝える気すらないわけじゃん、こっちは。そういうことじゃないと、多分結婚生活っていうのは、まあそういうことじゃないとって言い過ぎかもしれないけど、まあそういう要素が含まれてないと、結婚っていうのは難しいことがあるのかもしれないですよねっていう。
まあそうだね、でもその通りだね、本当ね。
私はもう結構出会い系とかね、アプリやっている、女性から話を聞くのが結構趣味なんですけど、いろんな人からね。いい趣味してるでしょ？子育てキャラとそっち系でやっていこうと思ってんだけど。キャラが渋滞しすぎて、もう使ってくれねえわ、テレビとかで。なんだけど、まあまあ、やっぱりそう思いますね。なんか、その女の人たちには言わないけど、その人たちでなかなか決まらない、なんか、うまくいかない人たちの話を聞いてると、なんか、くれくれタコラだね。どんだけ、相手が私にメリットを与えてくれるのかっていう考え方でしか動いてないから、このハンバーグの漫画をよく思い出しますね、彼女たちと話してると。
ああ、そうね。まあ、そのさ、彼女たちもそうだし、逆にそれ男性の方も、これだけつぎ込んだんだからこうしてよっていうさ、まさにその関係を求めたがるじゃん、そういうふうに。ねえ、だからやっぱ、それとは違いますよね、そういうものっていうのはね。
まあ、介護もそうですからね。
ああ、そうだね。
まあ、だからこのあるなめくじさんは立派ですよ。祖母、かっこ92歳のために頻繁に、コープ焼いておいしいソーセージを。ソーセージ好きなんですね。おばあちゃんは。まあまあ、ですか、噛みやすいからか。肉だとね、筋張っちゃうもんね。ソーセージとかの方がいいんだろうね。ステンレス製はそうです。重くて使い勝手が悪いと。まあ、ステンレス製はまあね、お手入れは簡単なんですけどね。ようやく質問に答える体制に入りましたけど、長えよと思われてるでしょうけど、シーズニングが必要なものもあるみたいな感じだけど、シーズニングが必要ですよ、鉄のフライパンは。どのレベルのこと言ってるのかな。だから、まず買ってきたら、空だきしたりして、防サビのコーティングを剥がさなきゃいけないんで、
ああ、なるほど。
そういう意味でのシーズニングは多分どの鉄のフライパン買っても必要です。か、毎日のお手入れとしてのシーズニングって言ってんだったら、まあ、それはもう好き好きでいいんじゃないかな。
そうなんだ。
もちろん手入れした方がいいんですよ。鉄のフライパン、こう、油を、膜を敷いてやって、で、また、空だきとかもしたりして、まあ、汚れもちゃんと落とすんだけど、洗剤は使わずに油の膜を張っていくと、黒サビ、なんかね、酸、今、なんか言い方があるんだよ。そう、黒サビを、こう、まとわせて、
あえて一回まとわせると。
あえて一回っていうか、黒サビの層を作るの。
ああ、なるほど、なるほど。
それはだから別に、人間に害はないんですよ。なんかね、鉄棒にあるサビと一緒って言うらしいんですけど、でもそれあんまりさ、調理器具に生えてほしくねえなと思うんだけど、でもそれがいいらしいのね。で、こびりつかない、焦げつかないし、あと鉄分も取れると。で、いい感じで黒光りしてる、黒い膜が張ってある鉄のフライパンが、それは長年かけてやっていくと生まれていい鉄のフライパンだとされるんですけど、 私別にそんなにやってないんで、あと油敷いてやってるとゴキブリが出るって妻に言われるので、すっごい嫌うんですよ。俺は本当は鉄のフライパンとか中華鍋に油の膜を張りたいんですけど、すごいやめろって言われるんで、
ゴキがその油を舐めに来るってこと、
そうそうそう、という妄想に取りつかれてるんですよね。これガンニバルで言ったら、いやそんな妄想俺たちに押し付けるのやめてくれやって村人から言われますよ。油ゴキが舐めに来る見たんかそれ、うん、お前のその得意のスマホで動画でも撮ったんかこら。
そんな話なんだね。
いやまあそんな話ですよ。まあでもまあまあまあ、どっちの話、我が家の話、我が家のこと言ってる。
ガンニバルの話、はい、
でもだからこれは、せっかく引っ越したんで、あのフックで釣ろうと思ってます。それは昨日大喧嘩の末に了承させました。
あの
強力な磁石のフック10キロとかまで耐えられるような、
うんうん、
で、大体鉄のフライパンとか中華鍋ってフックかけられる穴が開いてるんで、
うん、あるね、よくね、うん、
そこで吊るしとくと油塗ってても、うん、まあゴキちゃんは来れないじゃん、
はい、
棚の下とかに置いとくとゴキちゃん来やすいけど、うんうん、あの空中にブラーンってぶら下げとけばね、
うん、
だから有名なレストランの厨房とかに入る映像とかあるじゃん、
はいはい、
うん、のレストランの厨房、まあ、よく映像で映るじゃないですか、有名シェフのなんとかみたいな、うん、見てください、大体そのフライパンとか吊るされてますからフックで、
まあまあそういう意味でありますよ、
うんうん、で俺はそれで一流レストランとか絶対そうやってるじゃん、ここは一流レストランじゃねえってすっごい大喧嘩しましたけど昨日。まあでもなんとかそうやって油の膜を張らしてもらうことは了承してもらいましたけど、うん、まあまあそれは別にいいんですよ、好き好きで使えないわけじゃないし、はい、だってしかも俺が言ってるのはこの、くっつかないアルミホイルで焼くと鉄のフライパン使いやすいよって言ってるだけだから、その用途のためにはそんな油の膜を張る必要ないですよね。
そうだね、
うん、でシリコンコーティングはやめた方がいいと思います。これ意味があんまりないと思うんで、結局剥がれちゃうんでね、シリコンのコーティングは。だったらテフロンのフライパンを買った方がいいです。ちょっと用途が違うんで、私もテフロンのフライパンは鉄のフライパンとは別に持ってます。でそれは剥がれたらすぐ買うっていう感じです。もう 2,3 千円で買えるんで、
うん、
うん、まあ、使い方によるけど1年ぐらいは持つから、1年 2,3 千円だと大した出費じゃないでしょ。
あのそうだよね、
うん、ちょっと目的が違うんで、ここだと中途半端です。シリコンコーティングの鉄のフライパンか、窒素加工はいいんじゃないですかね、私使ったことないんでよく分かんないですけど、うん、
まあ、ご満足いただけたですか、この
俺に言ってんのが、ね、好きなことベラベラ喋って満足いただきましたが、それ皮肉で。
じゃあ、ほら、テレフォン人生相談でも、話がこうまとめてなってなったら、大原恵子さんとかよく言うのよ。
は
い、お分かりいただけましたかって、うん。
そんな、本当にあった呪いのビデオみたいな感じで。
うん、
はい。
でも、まあ、面白そうだね、確かにそういう調理器具なんか、
ね、
うん。
あとは、やっぱりまあ、まあ、女性の方なんで、ちょっと、筋力、腕の筋力がどれぐらいあるかわからないですけど、まあ、もちろん、なるべく底が厚い方がいいはいいですよ。
うん。
ただ、もちろん、その分、重くなるし、値段も高くなるし、あと、大きさもね、ただ、そこだけ分厚くてちっちゃいって、そのフライパンなんて、そんな台形みたいな形した、寸胴みたいなものはないから、
うん。
ああ、だからその面積も大きくなっちゃうから、あ、うちにはこんな大きいフライパン必要ないわっていうこともあるかもしれないけど、でもまあやっぱり熱伝導とかを考えると、そこがはなるべく厚い方がいいですよ。でもそれも別にステーキを美味しく焼くとかじゃなきゃいいんだけどね。
まあね、そのソーセージがメインでしょ、うん、多分
コープ美味しいソーセージでしょ。でまあ、その分かんないですけど、92歳のおばあちゃんが焼き加減が甘いとか言って、パッてペッとか言って、これもしかして料理っ って言って、ボトボトボトボトってゴミ箱に捨てる鉄鍋のジャン第1話みたいなことは多分ないでしょ。
ねえ、うん、まあまあでもいろいろさ試してみるのも楽しいですよね。
そうそうそうそう。
でさ、
まあ、うん、とはいえそんなバカ高い買い物じゃないからね。
うん、
うん、どうせ必要なもんだしね。その家族の人たちにね行ってこっちにおばあちゃんのためなんだからお金を回してもらうようにね交渉してください。
いいですね。
はい、
はい、お分かりいただけましたでしょうか。
はい、
じゃあね、似てない意味ですね。
よかったですね。
はい、
はい